ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。では南波さん、改めて SDGs とは。
はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と161のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今日のゲストさん紹介していきましょう。まず株式会社池上レイネス専務取締役新名雄一さんです。
はい、池上レイネスの新名です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて株式会社和光産業専務取締役山口勝久さんです。
はい、株式会社和光産業の山口と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続きまして、株式会社和光産業ユニバーサルホーム延岡店主任の高橋俊樹さんです。
はい、ユニバーサルホーム延岡店の高橋です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ南波さん、今回のテーマ、はい、住まいから考える SDGs アクションですが、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、SDGs のフェーズもですね、認知からアクションへと移行してきましたね今年。本年度は SDGs の目標を具体的に掲げて思いを持ってお取り組みをされているゲストさんをお招きし深掘りしていってるんですけども、松田さん、今年もですね、うん、先週の土曜日、はい、梅雨にね、
そうですね、
ありましたよ ね、本当今日も暑いですよ、はい、で日々の生活の中で心配な季節になったと思います。今回はですね、衣食住の住に着目してですね、その道のプロのゲストの皆様から持続可能に心地よく生活していくため、どのようなお取り組みをされているか、また日々の私たちの生活で何ができるのかということをアドバイスを詳しくお聞きしたいと思います。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs、 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱、株式会社和光産業の提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調および冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
不動産の賃貸、売買、買取、住まいの新築、リフォームのことなら、私たち和光産業へお任せください。人から人へ、あなたとの出会いを大切にします。株式会社和光産業。
では改めて自己紹介、ニーナさんからお願いします。
はい、池上連立のですね、会社を紹介させていただきます。私たちの会社はですね、大竹町にある、鉄鋼団地組合内、現在はですね、イノベック協同組合に、本社を置き、宮崎営業所と大分営業所の3拠点で活動しています。池上連立は昭和57年創業以来、主に冷凍空調設備、観光時、住環境設備、メンテナンス業務を通して地域社会に貢献する地域密着型の会社になります。今年で40歳になります。今私たち空調業界に求められていることは、地球環境負荷の少ない設備機器の設置や、省エネ設備提案にて CO2 ですね、二酸化炭素の削減に貢献するとともに、オゾン層破壊並びに、温暖化係数の高いフロンを漏らさない点検業務、さらに、フロン回収、破壊処理を推進することです。こうした環境問題に取り組みながら、お客様のニーズにお応えできるよう、工事機材、計測機器、あと安全対策機材を完備し、専門の技術を持った、スタッフが対応しています。また池上連立では CSR を果たすために、今回のテーマである SDGs にさらに貢献できる企業たるを目指し、バランスの取れた ESG 経営を進めております。
はい、ありがとうございます。本当フロンってですね、はい、昔からこういろいろなんていうんですかね、対策をされているところで、はい、法律の整備前にしっかりされて意識したっていうふうなことをですね、以前ちょこっとお話を聞いたことがあるんですけど、そうですね、はい、やっぱり大事ですかね、そういった。
そうですね、うんうんうん、今回ちょっとお話はですね、また次回にさせていただくんですけども、フロンをですね、漏らすと地球温暖化にですね、はい、かなり影響がありますので、はいはい、漏らさないというような点検をですね、
そうですよ、
はい、
だからもう企業姿勢として地球を環境を守りながら経営されてるっていうのがやっぱり真に心に響くお取り組みかなということで、はい、ちょっとやっぱり感じましたね。はい、ありがとうございます。
はい、では続いていいですかね。
はい、
山口さんお願いします。
はい、株式会社和光産業の専務の山口と申します。ちょっと会社の同じですね、新谷さんと同じ会社の紹介をさせていただきます。
はいはい、お願いします。
和光産業はですね、不動産と建築、これは注文住宅と企画住宅ってのがあるんですけど、とリフォームをメインとして創業43年目となります。不動産の方ではピタッとハウスに加盟して賃貸管理、県営住宅の管理、貸コンテナなど本当幅広く行っています。で、建築の方ではユニバーサルホームに加盟し、延岡店、4店、日向店、宮崎南店の3店舗で、注文住宅の建築を行っています。はい、で、企画住宅の方なんですけど、それはもう土地とか不動産ですね、土地中古を住宅を購入して、建て売りの住宅ですねとリフレッシュ、これ中古を買い取って再販するっていう事業なんですけど、の販売を行っています。リフォームも行っていますので、不動産に関すること、住まいに関することは本当オールインワンで行える会社です。で、また最近ではですね、農業と福祉の連携事業として障害者施設と提携してですね、自動販売機の焼き芋ですね、はい、と焼き芋の販売と焼き芋の加工を行っています。この農福連携事業なんですけど、弊社代表とですね、小玉の方が、障害者の賃金アップのためにですね、社会貢献事業として始めたのがきっかけになります。で、私は主にですね、会社全体を把握しながら分譲地の開発とか、今年4月に宮崎南店をオープンしましたので、そちらの運営と行っています。以上です。
はい、ありがとうございます。
焼き芋、自販機、
焼き芋
目立ちますよね、あれね、
見やすいと黄色とか黄色とかってのおかしい
紫と黄色
の本当に、はい、冷え冷え、
ね、冷えな本当、私小玉社長皆さん芋大臣って
、
はい、
そうです
芋大臣、芋大臣ね、本当に住環境もそうなんです。街づくりであったりとか、はい、あとそうですね、その地域の方々の、その本当脆弱な方々へ の、 その手厚いフォローとかですね、はい、されてて、本当に皆さん広く、はい、
和光産業さんお取り組みされてるなという私の印象を持ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では高橋さんお願いします。
はい、すいません、ユニバーサルホームの高橋です。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、お二方がですね、お仕事についてお話をしたので、僕はちょっと身の上話をしようかなと思います。
ぜひ、何でしょうか。
僕は子供が3人いまして、一番上が高校1年生の男の子で、下2人が4歳、2歳の女の子なんですけど、まあ、4歳のその、長女の方が、顔が僕にそっくりで、もう僕をそのまま試着したような方なんですよね。で、僕としきって名前なんですけど、もう妻からはもうミニとしきって言われてるぐらい顔が似てて、ちょっと女の子なのにこれから大丈夫かなと思って、それが一番最近気になってることです。はい、以上でございます。
いや、大丈夫と思いますよ。全然大丈夫ですかね。大丈夫です。
本当にもうマスクしてるから最近はもう目しか見ない、はい、見えないんですけど、はい、もう目がそっくりって
、目元がじゃあそっくりなんですか。
みんなにもう見る方はみんなに言われて、
あ、そうなんですね。
いや、可愛らしいと思います。
そう、私もキョロキョロってして、
うん、ありがとうございます。本当失礼いたします。
でもあれです、賑やかですね。
はい、ですね、3人いるからですね。
じゃあ毎日帰ってきて、どんなことをお話しされるんですか。
そうですね、もう一番上は本当部活と勉強の両立ですごく忙しくて、で下2人はなんていうんですかね、本当にお二人もね可愛いばっかりで、僕はもう可愛がってるだけなんですけど、うちの妻が大変だなと思っていますね。そうね、まあ、なるべく家事とか手伝えるようにはしてるんですけど、ね、まあ、ありがたいなと思ってます。
なんかこう垣間見えましたね、今の感じ
ですね。
はい、ありがとうございます。はい、ね、本当こんな今回はね、はい、3人のゲストの方
です ね、 ですね、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
で、今回のゲストの方、共通点があるんですよね。
共通点あります。
はい、どんな点
あるんですよ。
どんな共通点が。
まずですね、
はい、
僕とニーナさんは同級生なんですね、は
い、そうね。
そして、中学校からね、
中学校
から東美中、
はい、中
で、この高橋くんも東美中なんですよ、
はい、おお。
そして
東高、
はい、今の西雲じゃない、
はい、
西雲高校の3人とも。
おお、
先輩。そうなんですよ。
あ、そうか、同級生と後輩。
後輩、
後輩です、ね。
すごいですね。
なんですね。堀田さんもはですね、旦那さんが、
はい。そうですね。年齢はだから、先輩になるのかな。山口さんと皆さん
に。そうなんですね。恐縮です。
ねえ、そんな本当
に。あと、そうですね、会社。
会社
の方が、お互い池上レーネスさんも和光産業も、うんうんうん、倫理法人会、延岡市倫理法人会に加盟してて、はい、代表、うちの代表の小玉と、はい、池上さんとこの代表の井金子社長の方がすごく仲がいいし、たまに喧嘩します。
仲がいいから、
そんな間柄です。
ね、はい、なんかとても近しいというかね、今すごい温かい空気感の中でお話し本当ありがたいなと思っているところなんですけど、こちらですね、共通点別に実はビジネスにおいてもですね、あるということで、はい、宮崎銀行さんの SDGs の志望債について、はいはい、お二社様ですね、はい、お取り組みされていらっしゃるというにお聞きしてますが、こちらについてもニーナさん詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました、はい。まず死後債というのが何なのかというところでですね、まあ、知らない方は結構いると思いますので、はい、まあ、そこからちょっとお話をさせてもらうと、まあ、死後債というのがですね、直接金融による資金調達を目的に発行する社債になります。
はい、はい。
で、まあ、今回ですね、宮銀さんのですね、死後債ということで、うんうん、まあ、宮銀 SDGs 応援死後債、まあ、愛称がウィズミア未来ですね、はい、っていうのがありまして、まあ、これ何なのかというと、死亡債発行に際し宮銀さんが手数料の一部を優遇して、まあ、宮銀さんが指定する SDGs の、概念に資する活動をしている団体へ金銭寄付をするということで、はいはい、まあ、SDGs 活動に応援することということですね、はい、やってる死亡債になります。
はい、
で、まあ、弊社の方がですね、2020年の9月、
はい、
約2年前になるんですけど、まあ、事務所を増設した時に まあ、宮城さんにですねちょっと相談して、まあ、自己資金、であるのか、まあ、借り入れをするのかということで相談したところ、宮城さんが、まあ、こういったその SDGs に関連する死亡債があるから、まあ、それを使用しませんかということで、まあ、そこで、まあ、死亡債をですね、活用させてもらいました。
はい、そうなんですね。この死亡債って今多くの銀行さんがですねお取り組みされていることかなと思うんですけど、企業と銀行さんが協業で地域の方々に社会貢献ができていくっていうメリットが大きなものがあるなというふうにお聞きはしてるんですけど、これそれまでお取り組みするためその、SDGs っていうお言葉な、お言葉っておかしいか今敬語SDGs と言葉なので、これ知ったきっかけになっててちょっとねこう
先生
と指摘したんですけど、
はいはい、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、うんうんうん、この時に、まあ、SDGs とか、うん、サステナビティとかですね、はい、そういった言葉を、まあ、初めて聞く社員っていうのが、まあ、ほとんどでした、
はい
はい、まあ、私もそうなんですけど、それがですね、まあ、SDGs を書く、まあ、やっていくきっかけになったかなというふうに思ってます。
はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあそこから、はい、お取り組みがスタートしたということ、ね、まあ、知ったからということですよね。
まあ、SDGs に関係する活動というのは、まあ、はい、会社でやってはいたんですけれども、まあ、よりちょっと詳しく調べてです、ね、ですね、勉強しながらやっていったというところですね。うん、
ビジネスと絡めながらと、うん、いうことですよね。ありがとうございます。こちら和光産業さんも、はいはい、お取り組みされているということで、
うちもそうですね、平成31年でしたね確かに、詳細発行して、はい、で本当まあ、社債発行することによってですね、本当、うんうん、地域貢献になったり、うんうん、まあ、会社もですね、はい、まあ、運用面では非常に助かったかなと思ってますんで、
良
かったかなと思ってます。はい、
なんかね、本当こういった銀行さんとの取り組みっていうのは、はい、多分銀行さんもやりたいんだけど、なかなか手を企業様がですね、上げられないということで、企業さんに向けてコメントとかありますか？どうですか？やったら企業こうしたらいいよみたいなことあります？どうですか？なかなか難しい。取り組んで、でもあれですよね、銀行さんの取り組みで自分たちの企業も助かったですか？
そうですね、
その資金が社会、気がつかないうちに社会貢献になってきたということで、まあ、A社でもですね、この死亡債、興味関心がある方はですね、宮城さんへですね、お声かけいただけたらなというふうに、本当、ありますね。で、実はですね、ナンバーも、ゆうこもですね、それぞれ皆様と共通点がありまして、一つがですね、いいね様のね、関わりですね。はい、私も倫理法人会、急所に、
ありがとうございます。
なんか、朝早いので、6時からじゃないですか。参加できない時も多いんですけど、宮崎県、そうですね、はい、宮崎県の霊徳助工業界の、はい、セミナーですよね、はい、こちらで以前お話をする機会をいただいたのと、はい、和光産業様とは今伴走させていただいているところですよね、はい、
そうですね、
SDGs、はい、宣言に向けですね、はい、チームを組んでお手伝いさせていただいているっていうことなんですけど、どうですか、はい、先ほど小玉社長とよく喧
嘩が仲良
く
仲いい、
はい、社長様どうですかね、はい、あれからこう、
あ、そうですね、はい、で社長の方からですね、ちょっと会社に南波さんを呼んで、はいはい、まあ、ちょっとセミナーをしてもらえって言ってたんですけども、ちょっとなかなか業務優先で、
はい、
まあ、今度ぜひ
ぜひまたお声かけいただけたらなというふうにちょっと思ってる、またですね、はい、機会がありましたらぜひお願いできたらなっていうふうに思っております。ありがとうございます。
はい、さあ、それではここで1曲お送りしましょう。ニーナさん、
はい、
お願いします。
あ、はい、ミセスグリーンアップルという、まあ、のダンスホールという曲ですね、こちらの方従業員が好きでですね、今一番聴いてるという曲でですね、はい、それでリクエストさせていただきました。
いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、大好きを歌える、誰かいる、それに甘えすぎてる、どこかできっと僕のことを恨んでる人がいる。 Come make you happy。 楽しんだもん勝ちだダンスホールまた日が昇る埼玉ファンダンスホール足が疲れても踊る結局は大丈夫この世界はダンスホールは何とか終焉するダンスホール You know だの笑顔が僕だけなんだよ君が笑えるためのダンスホールこの愛を歌い続ける
では住まいから考える SDGs アクションこちらについてお届けしています。南波さん、
はい、
今回は住まいというキーワードなんですがゲストの皆様の事業と SDGs どのようなつながりがあるんでしょうか。
はい、私もすごく詳しいわけではないんですけどそれぞれその事業の内容ですねお聞きする上でこんなことかなっていうふうに思ってまして、うん、まず池上蓮司様の事業なんですけど先ほど詳しくね教えていただいたんですが本当に温室効果ガスっていうことにダイレクトにつながってるし、うん、本当今 SDGs ナンバーの13なんですけども本当気候変動対策も気候危機って言われる中でそれが主のもう本当に環境を守る未来を守るお仕事が本当本事業というかですね、うん、事業そのものだということで13なのかな、まあ、13以外もたくさんあるんで主に13なのかなというふうに思っております。と和光産業様の事業ですねこれ本当、はい、多岐にわたってらっしゃるんですか事業そのものですね。
そうですね。
で、はい、まず一つが町ですよね、はい、住み続けていく町これは建屋にしても土地にしても何にしてもっていうところもありますし、はい、あとの働いている方々でさっき言った農福連携ですよね、はい、であったり働いているスタッフの方々への対応、はい、あとはやっぱりこう商品を売ってらっしゃるということでですね、はい、SDGs の12の作る責任、はい、まあまあ、ですよね、そこも本当にやっぱり売るところ作るところだと思うので、はい、そうプラスやっぱり気候変動対策ということで13、はいなのかなというふうに思うんですけど、はい、いかがですか。
そうですね、だからもう最近も暑いので、はい、エアコンはもう欠かせないんですけど、はい、そういったエアコンとか例えば住みやすい家にしても、はい、環境のこととかを考えるとどうなんだろうとか思ったりするので、はい、やっぱもう日々の生活そのものといったところでしょうかね。
本当日々の生活そのものが事業と連携されててそれを解決事業によって解決していこうというふうなお取り組み考えのもとされてらっしゃるっていうのをとてもわかるんですけれども本当に暑いなと思います、うん、で、はい、ジメジメする季節で私洗濯物干してきたんですが、はい、熱中症なども心配ですよね、うん、エアコンを地球環境のために下げなくてもうつけなくて、うん、熱中症になってしまうという方もね増えてくるっていうふうになってもエアコンを使うとエネルギーを使っちゃうでもそして地球温暖化の対策としてもとても気になるところではないかなと思うんですけど地球も健やかにそして人も健やかになっていくためここでですね池上蓮司さんにエアコンを使用する時のポイントをですね教えていただけたらなとここから皆さんもポイントですよもうねリスナーの皆さんね、うん、ぜひ教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、エアコンについてですねちょっと話させてもらいますと、はい、まあ、エアコンって、まあ、30年ぐらい前って一家に一台とか、はい、そういう時代だったと思うんですけど、はい、まあ、今ですね一部屋に一台というような時代になっていると思います。で、まあ、そのエアコンですね、はい、まあ、多くの電力を消費します、
はい、
で夏の日中に一般家庭で消費する電力のうち、うん、まあ、エアコンの消費電力は約6割を占めているというふうに言われています。また日本の発電って化石燃料、
はい、
8割使っていると思いますが、
ね、
はい、うん、まあ、今だいぶちょっと少なくなってきているとは思いますけど、はい、まあ、その化石燃料を使用するということは CO2 の排出につながることになりますので、はい、まあ、その消費電力を抑えるということは、まあ、CO2 排出量を抑えるということになります。
はい、
で、まあ、ポイントとしてはですね、はい、まずエアコンを購入するときに消費電力の少ない省エネタイプの商品を選ぶ、はい、まあ、もしくはですね、昔の空調機を使っていれば、はい、もう買い替えるっていう、はい、もう今消費電力が少ないエアコン、はい、結構ありますので、
はい
はい、それとあと使用時にですね設定温度を、まあ、上げたりしてですね省エネ運転を心がける、はい、あとエアコンのフィルターをこまめに掃除するということが大切になってくると思います。で、まあ、その中で設定温度を一度上げるだけで約 10% の、はい、節電になります。
そう、はい、
でまたフィルターをですねこまめに、まあ、2週間に1回、これ経産省が推奨してるんですけれども、はい、まあ、掃除するとですね夏場で 4% ですかね、はい、で冬場で 6% ぐらいの節電になるというふうに言われています。はい、また室外機とかですね、室内機の熱交換器、こちらが汚れている場合は、まあ、専門業者に頼んでですね、まあ、掃除をするということもしておるかなというふうに思います。
そうなんです。私初めて知ったんですけど熱交換器が汚れてるってあるんですね、
はい、そうですね、まあ、フィルターで取れない汚れが、うん、まあ、熱交換器につくっていう感じですね、はい、
じゃあ見えるとこだけじゃなくて、はい、外にあるものですかね、
まあ、室内機と室外機があって、まあ、両方ですね、まあ、汚れたりすると効率が悪くなりますんで、
はいはい、それはじゃあ専門業者に頼むと、うん、はい、エアコンもさらに効くようになるし、
そうですね、はい、効率が良くなる、
良くなるってことですよね、はい、知ってました。増田さん、これ
知らなかったです。
私も知らなかった、
でもフィルターはやっぱまめにね、
そうですね、
掃除した方がいいって言われますよね、
はいはい、まあ、フィルターをこまめに掃除すれば、まあ、フィルターの真ん中にある熱交換器というのもそんなに汚れないと思いますので、
はいはい、頑張ります、頑張ります。
本当そのエアコンのあるのがお家ですよね、うん、建物だったりするんですけど、その生活の拠点って住まいって家じゃないです。やっぱり人は家があるからこそ、こうなんていうんですか、住む場所があるからこそ毎日の生活豊かに生きることができてるんじゃないかなって安心してですね、はい、って思うんですよ。で、今気候変動対策としてハウスメーカーさんもですね、いろいろ驚きにされていると思うんですが、はい、こちらもですね教えていただけないかなと思ってですね、はい、
そうですね、まあ、うんうんうんうん、本当に家を建てるってなるとですね、大体建てるコストですね、それ皆さんやっぱ住宅ローンで買われる方がほとんどなんですけど、はい、その月々の支払いっていうのをですね、はい、やっぱ重視する方が多くいらっしゃるんですよね、
はい、
でこの家を建ててからかかるコストっていうのは比較的こう重要視されないんじゃないかなっていうのがあって、うん、それってすごくやっぱ重要なことなんじゃないかなと思いますね、
はい、
やっぱそれでやっぱ家の断熱性能だったり、はい、均一性だったり、はい、劣化性能だったり耐久性だったりですね、うん、そういったことを考えることで、うん、まあ、月々の光熱費、うん、はい、が抑えられて、また将来的にかかってくる費用っていうのを安く抑えられることができる方が逆にメリットがあるのかなっていうのは感じますね。で、まあ、そういった住宅の方がやっぱり省エネですし、まあ、住み心地も良いのでですね、まあ、地球にも人にも優しいんじゃないかなっていう考え方で今動いてますけどね。どうですかね、高橋さん。
そうですね、まあ、それと合わせて特にユニバーサルホームとしては床下浸水がありえない基礎、地熱床システムと、合わせて高い耐久性で長く快適に住める外壁、ALC 外壁材ですね、旭化成さんが作っていただいております、
はい、
を採用した快適な住宅を提供していますね、うん、はい、
本当に初期費用とランニングコストですよ ね、
そうですね、
どれだけ本当皆さん初期費用しか考えなかなかね、その、は
い、難しいと思います、
ね、はい、難しいところなんですけど、はい、結構ランニングですね、かなり差は出てくると思いますよね、
結構出てきますよ、
で本当に気密性断熱性っていうのは非常に今重要されつつあるところだと思うんですけども、うん、そこもしっかりして、はい、かつ長く快適にってやっぱり先ほど高橋さんおっしゃったんですけど、はい、やっぱりずっと気持ちよく住んでいくっていうことのそのコストっていうか、あれですよ、コストと考えるよりも未来の投資なのかな、なんか、うん、っていうふうに考えた方が、もしかしたら心地いいのかなと、納得できるのかなと思うんですけど、お客様のニーズとかどんな声が今聞かれますか。
そうですね、はい、今Facebook とか Instagram とか TikTok とか、はい、SNS が、まあ、爆発的に普及しているので、
うんうん、
まあ、いろんな情報とかをお客様の方で簡単に入手ができますよね、
うんうんうん、
まあ、そういった時代なので、もうモデルハウスに来られた時にはですね、
はい、
僕たちも革新から説明をしていく必要があるので、はい、うんうん、注文住宅の質自体がすごく上がっていますね、はい、でまあ、省エネ等級であったりとか断熱等級であったり、
うんうん、
性能の高い快適なお家を皆さんが求められてますね、うんうん、車とか、
はい、
とか平成何年度年次基準達成とか、
うんうんうん、
いろいろシールが貼ってあったりすると思うんですけど、
はいはい、
お家もそういう時代で、このお家はこれだけの年次性能がありますとかですね、うんうん、もうそれが具体的に出るようになっているので、うん、まあ、それに対応したお家を建てたいというような形でお客様が来られてますね。
そうなんですね、はい、
お客様の方がすごく詳しい。
詳しいですね。もう僕たちはもうそれを上を行ってないといけないので、はい、勉強しないと。
聞かれたらそれにちゃんと毅然とというかですね。
は
い、
そうですね。
分かりませんっていうのはやっぱりちょっと不安ね。はい、
ダメですよね。
はい、でもなんか高橋さんからお力のと安心するような気がしますね。うん、本当に車買うように性能とっていうか、それが数値化というか、はい、それが見える化されて
そうですね。
違いますね、昔の ね家の買い方じゃなくて、なんとはなくじゃなくて、
そうです、なんか選ぶ基準がはっきりそこでね、分かるっていう、いいですよね、
ね、本当に今延岡エリアでこう建屋というか住宅建てられてらっしゃると思う、どんな感じ、そうとしたらどんな感じですか、年齢とか。
そうですね、やっぱり30代の子育て世代であるとか、あとはもうちょっと一仕事を終えてじゃないですけど、60代とかの、もう次の住処でですね、ちょっとコンパクトな平屋を求められてるお客様とかが多いですかね、今は。
平屋いいですよね。うちも子供が大学にいて、2階使わないんですけど、平屋に魅力を感じて。
平屋は今人気ですね。
やっぱりそうなんですね、はい、いいなと思って。ニーナさん、いかがですか、今の住宅メーカーさんのお話をお聞きして。
すいません、ちょっと和光さん。で家建てなくてすいませんでした。
まだまだ間に合います。
建て替えをしていただければ。
でも本当にこうやって地元のね、住宅メーカーさんがそういった、なんていうんですかね、安心できる場所、そう、あそこだったら大丈夫っていう、やっぱり会社様があるのは非常に嬉しいなと思うんですけど、和光産業さんはハウスメーカーとしてではなく、だけではなくてですね、事業全体を SDGs であったり、サスティナビリティ、持続可能なですね、経営向けてプロジェクトに進んでいまして、私が実はですね、こんな、こんな感じなんですけど、SDGs の経営コンサルティングとしてですね、伴走させていただいている最中なんですよ。
そうなんですよ。
途中なんですよ。
途中なんですよ。はい、そう、ゆっくりゆっくり。
もうなんか、チームが組まれてるわけですよね。
そうなんです。はい。はい、で、SDGs をですね、本当に皆さん一生懸命考えられててですね、私自身勉強することが、多いんですよね、で今後どう進めていけばよいかっていう声とかですね、多分今皆さん多いと思うんですよね。なんかそういった方々の声をですね、このぜひ皆さんもですね、今回実はですね、今目の前高橋さん、
はい、
リーダー、
はい、
なんでプロジェクトリーダー、
そうリーダー
って私勝手に思ってるんですけど、なんかそういったですね、ご苦労話とか、多分私なので苦労話多いと思うんですけど、お聞きねできたらいいなって思うんです
けど、どうですかね、
増田さんね、
では1曲お届けした後また聞いていきたいと思います、
はい、
では山口さん、リクエスト曲紹介お願いします。
はい、そうですね、自分本当あんまり曲聴かないんですよね、まあそれの中でも、まあ、以前聴いたことがあって、まあ、印象に残ってるのが、まあ、今から紹介する曲なんですけど、特になんか前半モヤモヤした感じがサビの部分でバーンと開ける感じがすごく印象に残ってて、間違い探し、米津玄師さんの間違い探しという曲をお願いします。
探しの間違いの方に生まれてきたような来ていたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしくお会い会えることなぜどうか涙が出るほど君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした。肩に飛ばされそうな ファイナー隙間でくだらない話をくたぼるまで正しくありたいあれない寂しさが何を育んだでしょう一つずつ探し当てていこう起きだけの子供みたいに君の手が触れていた指を重ね合わせ間違いか正解かだなんてどうでもよかった
健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して世界の人々の命と暮らしに貢献し昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上霊熱は空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上霊熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。不動産の賃貸、売買、買取、住まいの新築、リフォームのことなら私たち和光産業へお任せください。人から人へ、あなたとの出会いを大切にします。株式会社和光産業。
今回は住まいから考える SDGs アクション、こちらについてお届けしています。さあ、先ほどね、話にも出ましたが、和光産業さんの SDGs 宣言へ向けたプロジェクト活動についてお話をお聞きしたいと思います。
はい、和光産業さんはですね、今 SDGs 宣言に向け、あの、本当プロジェクトが立ち上がっても数ヶ月経ちますので、うん、はい、私、あの、何社かですね、今伴走させていただいている企業様が宮崎県内にあるんですけども、はい、
若手だけっていうのはなくてですね、本当にまあ、経営者様が入ったりとか、はい、経営者様だけとかですね、はい、いろんなチーム構成はありますが、その中でもですね非常に特殊かなというふうに思っております。で、中心チームが若手次世代なんですけど、どうして山口さん若手を中心とされたんでしょうか。
はい、はい、そうですね、この SDGs のアクションって、はい、まあ、今から将来に向けての活動になっていきますよね、はい、でその中で、まあ、会社の将来の活動を今の経営者とか、はい、幹部がですね考えるよりも、まあ、将来的に会社で活躍するであろう若手メンバーで、はいはい、こう構成する方がですね、まあ、全体の会社の活動としてはスムーズにいくんじゃないかな、まあ、宣言して後にですね、いくんじゃないかなと思い、まあ、メンバーをですね各事業部で募ってですね、はいはい、まあ、1、2名ほど募ったんですけど、はい、まあ自発的にですね、はい、皆さん参加していただいたという形になります。はい、
手を挙げられたんですよ ね、
そうですね、
はい、完全に若手だけのチームなんですか。
上の方は40代
います、
ね、は
い、
でもほとんど20代30代
そうですね、
はい、ですよね、はい、こう見る限りで、あとは性別もバラバラ
そうですね、
ですよね、見てて本当いろんな私が見てる限りですね、このチームなんですけど、今日いらっしゃったで高橋さん、はい、誰がリーダーというわけではなくて、自然に高橋さんがリーダーっぽくなってきたんじゃないかなっていうのは、はい、体感してるんですが、はい、どうでしょうかね、このチームの中でやっていくときに高橋さんの存在ってすごい心強いなと、
う
ん、本当に思う。多分これ山口さんも
思って、ね、ね、
感じられているんじゃないかと、ね、くちくち報告がですね、はい、されていらっしゃる状況の中で、なぜそのチームメンバーに高橋さん手を挙げられたんですよね。その、はい、なぜ手を挙げたのかっていうことを教えていただきたいなと思って。はい、
はい、そうですね、もともと、まあ、SDGs というワード自体には興味があってたんですけど、はい、でもまあ深く掘り下げるってことはしていなかったんですよね、
はい、
でまあ、ある時高校1年の息子が学校から帰ってきて、うんうんうん、お父さんの会社って SDGs って何に取り組んでるって聞いてきたんですよね、うん、はい、でまあ、僕がうまく答えられなかったっていうのもあるんですけど、うんうん、息子たちの世代にはもう本当当たり前に浸透しているんだなと、うん、じゃあ大人たちは何をしてるんだろうと、その時気づかされたというかですね、大人がそれを確立して、より良い世界にしてあげないといけないなと思ってたんですよね。で、そこで、まあ、タイミングよくプロジェクトの話が会社から出たので、これは今やらねばと思って参加させていただきました。
そうなんです。今子どもたちが学校で勉強してるんですよね。
子どもたちから聞く大人の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。だから学びが変わってきて、彼たちが大人になっていった時に何を基準にものを選ぶのか、あと働き口を選ぶの、いろんな多分私たちの大人が持っている価値観とは違う価値観で物を選んでいくし、でもかつでも今の、我々世代大人に対して子供たちががっかりしないように
そうですね、
っていうことはすごい大事なんじゃないかなってもう思うんですよね。で、取り組みを進めていく中で山口さんから見てこのスタッフのチームの方々の変化っていうのはありましたか。
まあ、そうですね、本当チームのメンバーのもうみんな本当よく考えてくれて、実際本当本を買ってきて読んだりですね、本当こう感心させられるなっていうのが結構あって、まあ、自分も当然刺激になりましたし、でやっぱ自分もそうなんですけど、会社全体がこう意識が高まっていってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ゴミの分別だったり、まあ、リサイクルなどですね、まあ、会社で使用する備品とか、うん、そういったものを無駄はないかってですね、各自が改めて考えさせるような意識づけはできたんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、それって当たり前のことなんですけど、うんうん、その当たり前のことのレベルを今上げてる状態が今の状況じゃないかなと思いますので、
当たり前のレベル、
そうですね、
うんうん、よくそれ本当に今何が変わってるかっていうと、社会パソコンとかアップデート、携帯もアップデートしてるじゃないですか、はい、あれと一緒です。社会で見た社会の OS がアップデートしている状態なんですよ、はい、それがだから会社のベースがアップデート考え方、そういった形で SDGs がツールとなって、その強力なこうアップデートを後押ししているんじゃないかなって思うし、あとどうしても社会の今全体の流れとして、はい、私がやっぱ違和感感じているのが、はい、こんなこと言うと怒られちゃうかもしれませんけど、はい、自分たちの事業は
この SDGs の目標につながってる、はい、やってます、はい、以上っていうふうにちょっと止まってとても残念な企業さんが多いなと思ってて、はいはい、思考停止みたいなね、はい、そこで、でそうではなくってそれをSDGs という強いツールを用いて会社を良くしていくっていう風なことに使っていったらいいのになってよく思うんですけど、はい、それはどんな感じですかね。
そうですね、あの本当今まさに、ね、進行中の状況なんですけど、はい、本当こういろんな取り組みをしたいっていう要望が今上がってきてて、それを今整理する段階になってるんですけど、本当こうみんなそれぞれよく考えてますし、これって逆に会社としたらあこういう考え方もあるんだと僕なんかも気づかされるところがあるんで、意外とそういったところは面白いなと思いましたね。
なんか他の会社様なんですけど、はい、新しい事業が生まれたりするんですよ、うん、こうベースができてるからこれと俺つなげたらこういった面白いことできちゃうよね、はい、みたいなことが生まれたりとか、それに対して否定的ではないんですよね、はい、だから経営層がそういった考え方なのでやってみなさい、まずはチャレンジしてみてごらんっていう風な空気感がものすごくあって、だから寛容あるその職場環境であったりとか、誰もがその生き生きと仕事ができるその職場環境っていうのが培われつつあるんじゃないかなっていうのは見て感じます ね、
これもううちの本当に社歴じゃないんですけど、はい、創業者の大平から今の児玉に対してですね、はい、本当自由にやっていいよっていうスタンスはあるもんですから、うん、それはずっと継続していきたいなと思いますんで、うん、こうなんか意見が言えなくてモヤモヤするよりも意見が言えて、
はい、
なんかそれをみんなが共感するなり、
はい、
ね、そういった会社って本当素敵だなと思いますんで、うん、まあ、そういった会社にしていきたいなと思ってますね、うん、
はい、高橋さん勧められてこれきついなとか、
はい、
どうですか、私が伴走してるの多分きついなだらけだと思うんですけど、
南波さんのおかげですよ。
いや、
はい、本当楽しいです、うん、メンバーみんなで、ね、僕もやっぱりうちの会社も事業部がいくつもあって、うん、その中からメンバーを選んでやってるので、
うん、
まあ、それぞれがどんな風な意見を持ってるんだろうっていうのが見えてくるからですね、本当に楽しくやらせてもらってます、
ね、ありがたいですね、はい、そしてみんなどうですか、この高産業との取り組みって、
はい、素晴らしいですね。今南波さんが言った残念な会社の部類に入るのかな、
そんなことないんで全くないです、はい、
いやいや、もう本当に率直な感想すごいなって思いました。プロジェクトを組んで社員一丸となって、また若手社員、はい、まあ、一緒になってやるって、これ本当ちゃんとやってます、
ちゃんとやってますよ。
本当ですか、
うん、ただ
ラジオに向けての、
いやいやいや、じゃないですよ。
あ、ちゃんとやってますか。
ちゃんとやってます、はい、ね、生さん
皆さん本当ちゃんとやってます。私が本当にですね、調べてくるんですよね、こう話し合いましたって言って話し合ったものを行った時に見せてくださったりとか、あと今何をするか、今ね、今山田さんと話をしていて、
今本当
今何をする、どうしていくのかってことを挙げたものを、これはできるよね、これはちょっと厳しいかもしれない、でもこうなったらできるかもしれないっていうふうなことを今話し合ってる感じ
です。すごいですね。まあ、ね、池上で熱はですね、まあ、前からまあいろんな取り組みはしてるんですけど、まあ、計画性がなくてですね、ちょっと行き当たりばったり、まあ、先ほど南波さんが言った残念なちょっと、
そんなことないでしょ。
まあ本当にちょっと見習いたいなと思って、やっぱり SDGs のやっぱ PDCA ですね、プランニングして、はい、でやっぱりしっかり活動して、まあ、チェックして改善をするっていう、ちょっと PDCA をですね、きちんと回していきたいなというふうに思いました、
はい、今日はいろんな、ね、思いをお聞きしましたが、最後に皆さんね、それぞれありたい未来一言ずつお願いします。皆さんから、
はい、あ、はい、まあ、池上霊熱のですね、ありたい未来ということでですね、やはり今地球温暖化が進んでいますので、気象、異常気象とかですね、自然災害がなくなって、まあ、全ての人がですね、快適に幸せに暮らせる社会にしたい、思いがあります。やはり気温上昇とかですね、異常高温、また洪水、干ばつ、豪雨などの自然災害が、まあ、本当に頻繁していると思います、まあ、そういった、まあ、自然災害をなくすには地球温暖化防止対策、こちらの人をですね、こちらの方を全ての人が意識して、まあ、確実に行う必要があるというふうに思っています。で今社会全体でですね、全世界、2050年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて動き出していると思いますけれども、まあ、私たち中小企業にもできることをやるべきことたくさんあると思いますので、まあ、全てのステークホルダーとともに、カーボンニュートラルの実現に向けて活動していきたいというふうに思います。
はい、では高橋さん。
はい、そうですね、月並みですけど、本当、当たり前のことかもしれないんですけど、みんなが笑っていられる未来で、自分たちの子供たちが大きくなる頃には、今より苦しい未来じゃなくて、もっと笑顔があふれた未来になっているといいなと、とにかく今よりいい未来がありたいと思います。で、まあ、その課題に関してなんですけど、SDGs については、まだまだ浸透していない部分もあるので、SDGs って何だろうって考えて検索をかけてみることが、もうすでに SDGs なんじゃないかなと思います。調べて一人一人が SDGs を意識するだけで世界は変わると思います。もう今、アルファベットの S っていうのを入力するだけで検索ワードに SDGs って出てきますので、ぜひ皆様が発信者となっていただいて広めていってほしいなと思います。以上です。
山口さん、お願いします。
はい、自分はですね、感謝を忘れない未来。これはですね、まあ、日常って本当当たり前になると感謝の気持ちって薄らいできますよね。で、自分がここにいる、まあ、この場所にいるのはですね、まあ、親、先祖、家族、そういったですね、支えてくれる人たちがいて、この場に入れると思うんですよね。で、この放送に出ることができたのも、南波さんと出会いを作ってくれた人がいてのことですし、で、やっぱり一番は会社で働いてくれる仲間がいるから、僕はこの場所に出るのかなと思いますんで、お互い感謝してですね、世の中もっと明るく、楽しい将来になる、未来になるといいかなと思います。
はい。今ね、流れているのが、ザ・イエローモンキー、バラ色の日々。これ、高橋さんが選ばれましたね。はい。はい、お好きですか？
大好きです。
はい。はい、さあ、南波さん、今日はね、この楽しいお話、55分間いかがでしたか？
なんか本当に先ほど山口感謝でつながれていく、うん、で今回もそのご縁があってこの場があって、きっとこのご縁は未来がどう未来良い未来になっていくための多分必然だったのかなっていうことが、もう偶然じゃないかなと思います。で、自分たちがどう動いていくのかっていうことに我々は今もう未来から宿題を渡されているような来るので、なんかそうつなげていただなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、今回のゲストは株式会社池上霊熱専務取締役新名雄一さん、株式会社和光産業専務取締役山口和久さん、株式会社和光産業ユニバーサルホーム延岡店主任高橋俊樹さんでした。ナビゲーターは松田優子でした。そして SDG コミュニケーターの南波優子でした。ここから SDGs、 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社池上霊熱、株式会社和光産業の提供でお送りしました。